キと岡プレゼンツ。皆さんこんばんは、ルブランです。さて、今年もこの時期がやってまいりました。7回目を迎えます、エズロコモーション上半期総集編です。それでは早速、2015年の上半期総集編のラインナップを申し上げます。まずは恒例となっております、あの日の月10日、3月に放送しました、ムーンラグアワード2014の大賞作品を朗読をいたします。そして番組前半のメインコーナーとなります、フリートークのコーナー。今年のテーマは、あなたにとってラッキーだったことについて語り合っていきます。そして後半はリバイバル企画をお送りいたします。まず前半は、ダメブロをお送りいたします。現在も不定期に放送しておりますが、総集編特別企画として復活いたします。そして後半は、ジャクベルのそよ風。番組開始当初に放送しておりました音楽コーナーです。今回、総集編限定でまた復活いたします。ということで、内容盛りだくさん。今回は30分でお送りいたします。それでは今週は30分間最後までお付き合いください。月10日プレゼンツ、ルブランのエズロコモーションはルブランによるネットラジオプログラムです。
日本では餅をつくウサギの姿が見えるという月の模様ですが、中国では天女、インドネシアでは編み物をする女性、ラオスではお米をひくおばあさんに見えるそうです。世界では月に女性を重ねて見ているのです。届かぬ月に思いを馳せて、ルブランのブログ月10日です。
ルブランのエルズロコモーション。
あの日の月10日。ブログ月10日を振り返ろうというコーナー、あの日の月10日です。今回は特別企画といたしまして、3月に放送しました2014年の月10日の印象に残った記事を選ぶムーンラグアワード2014で最優秀賞となりました2014年12月20日のサンタコス盛りすぎたらナンタコスを本文とともに紹介いたします。クリスマスが近いこの時期には、サービスの一環なのか、売り上げアップのためなのか、全身または帽子だけでも赤いものを身につける、いわゆるサンタクロースのコスプレによってクリスマス気分を演出している。店員だけでなく、家族や仲間内のパーティーでも見られるものだが、女性の衣装は本物のサンタクロースのものとは異なり、かなりセクシーに仕上がっている。よってミニスカートやビキニの水着と同じように見えない年齢制限が設定されていそうなものだが、果たしてこのサンタコスの年齢のボーダーラインとは。35歳まで派、色気や肉感がないとダメだから。25歳まで派、自分の彼女や友達に着てもらえる年齢だから。15歳まで派、可愛く見えるのはこれくらいの年齢だから。年齢制限なし、そもそもサンタクロースが老人だから。意見は分かれているが、年齢制限なしと感じる人が最も多いようだ。どのようなコスチュームも着たもの勝ちで似合ったもの勝ちが、特にサンタコスは赤が眩しいので女性の特権だと言えるだろう。女性芸能人がこの時期にサンタコスで魅了しているニュースも見られるが、今や芸能人でなくても量販店でコスチュームが手に入れられ、手軽に楽しめるものだ。クリスマスというイベントに任せてちょっと気恥ずかしいながらもサンタコスに挑むのは、イメージチェンジとしても大歓迎なのである。というわけで、昨年のムーンラグアワード2014の大賞作品を紹介しました。この6月という時期にサンタクロース、サンタコスの話ということだとちょっとピンとこないかもしれませんが、女性の冬のファッションというと、どうしてもコートだとかブーツだとかという肌の露出が少なくなるといったイメージが多いですが、このサンタコスに限ってはミニスカートで 色も赤白ということで非常に目立つ格好ではありますし、瞳を引く格好ではあると思います。クリスマスのシーズンになりますと、本部にもありました通り、コンビニの店員だとかスーパーのレジのおばさんだとか、ムードを盛り上げるために店員さんが頑張ってそういうような格好をしているということで、一人身の私としてはちょっと寂しくなる気持ちもあったりするんですが、ただ見ていて不愉快なものではないので、非常にクリスマスを盛り上げる意味では風物詩になりつつあるのかなというふうに思っています。女性がああいう格好をするからこそ絵になるということなのでしょうが、まあ、男側が勝手にイメージするサンタコスの年齢制限というのはやっぱり目に見えないものがあるのかなというふうにも思って、このような記事を書いたわけですけども、本部にもありました通り、年齢制限なしというのは、もともとサンタクロースが老人だからという理由で、身も蓋もなくなってしまうわけですけれども、個人的には15歳というのは若すぎるかもしれませんが、25歳だったら着る側もノリノリで恥ずかしくないのかなと、35歳だったら着る側がちょっと気恥ずかそうにしていますけど、見る分には全然いいのかなという感じなのかなと思います。コスプレというものは最近ハロウィンなんかでも皆さんするようになったのかもしれませんけども、恥ずかしさが勝ってしまうとなかなか思い切ってできないもので、私も大学の頃名古屋の街をコスプレをして練り歩いたこともあったりしましたけれども、なんかこうムードとかノリでそれに流されてなりきってしまえるっていう感はあるので、クリスマスのシーズンに女性の店員さんが仕事と割り切ってきている分には、ちょっとコスプレとは言いづらい部分はあるかもしれませんけども、うちわのパーティーだとか、そういった場面で着る分には、女性陣には頑張っていただいて、セクシーサンタクロースというものを見せていただけたらなというふうに思います。ですから、あの時期にテレビなんかの、例えばワイドショーとかで、女性芸能人とかが、ああいう格好しているのを見ると、どうしても、素人目でやってるものが、げんなりしてしまう部分があってしまうので、あまりそういうものを目にしない上で、身の回りの女性がサンタクロースのコスチュームをしてくれるといいかなというふうに思います。というわけで、ムーンラグアワード2014の大賞作品をご紹介しました。今年も、ノミネートが続いておりますので、来年のこのコーナーまたお楽しみにしていただけると幸いです。この後は総集編恒例フリートークのコーナーです。ルブランのエルズロコモーション。お送りしておりますエルズロコモーション2015年の上半期総集編ですが、この時間は総集編恒例フリートークのコーナーをお送りいたします。この上半期総集編のフリートークのコーナー、少し振り返りたいと思いますが、2009年第1回は懐かしいもの、2010年の第2回は美味しいもの、2011年の第3回は苦手なもの、2012年の第4回はドキドキワクワクするもの、2013年の第5回は贅沢なもの、昨年の2014年の第6回は感動したことについて皆様からのご意見を伺ったり、アンケートを取ったりいたしまして、語り合ってまいりました。そして今回2014年第7回はこれまでのスタイルを引き継ぎまして、テーマをあなたがラッキーだったと思うことについて語り合おうということで、皆様からご意見を伺いました。今回もご意見をくださった方に改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。実は年末総集編にもこのフリートークのコーナーをお送りしておりますが、上半期の総集編は少し時間が短いですので、早速参りましょう。それではまずラジオネーム乙女のいのりさんからです。ありがとうございます。今までの人生でラッキーで嬉しかったことです。年とともに記憶が薄れがちになりますが、中学2年の夏、キャンプに行き、3人の男子生徒から好きだと告白されたことです。おまけにそれぞれタイプが違う人でしたということです。学生時代に異性から告白されるっていうのもなかなかないことではありますけども、同時に3人からっていうことになると相当ラッキーだったと言いますか、その人がすごく魅力的だったのかなというふうに思いますね。でも乙女の祈りさんにとって、この同時に男子とから3人告白されたことっていうのがラッキーだったということは、この時に勇気を出して告白した3人の男子生徒はすごくいいように思われてますよね。これはその後どうなったのかっていうのは非常に気になるところではありますが、この中の誰かと付き合ったのか、誰とも付き合わなかったのか、これでもまたシチュエーションによってまたこれ変わるんじゃないでしょうかね。というのも私なんかはネルトン・ベニークジラ団世代ですから、3人が本当に乙女の祈りさんを目の前にして同時に告白したってなると、1人を選ぶっていうのは非常に難しいんじゃないかなというふうに思いますよね。 これはまあ女性ならではなのかもしれないですけども、羨ましい経験ではありますね。私には到底訪れることのない経験だと思いますが、まあ、ラッキーだったことに違いないですね。では続いて、ラジオネームちいすけさんからです。ありがとうございます。コンサートに行って数時間叫びまくってヘロヘロになって深夜に帰宅すると、大きな封筒の郵便物が届いていました。開封して腰を抜かすとはこのことで、前に受験して諦めていた国家資格の合格証だったのです。自宅の中なのにドッキリカメラではないかと思わず周りを見渡しちゃったほど、信じられないほどの合格でした。職場でお祝い金を3万円ももらってダブルラッキーでした。ということで、こういうのような国家資格の受験だとか大学受験だとかといったようなもの、これはまあ実力があったから合格できたというふうに思えばそれまでなんでしょうけども、まあ、多少運が左右している部分もあるとは思いますね。特に本人がこれは無理だろうなっていうふうに諦めてしまっている場合に、もし合格証が届いたりすると本当にラッキーだったなと思えると思います。私も就職活動でなかなか内定が出なくて、最終面接まで行った会社が一社だけあって、これは無理だなと面接にもあまり自信がなかったんですけども、内定をもらえるときは非常に嬉しかったですね。これは多分運だなというふうに今でも思っているわけなんですが、受験でも就職でも自分の実力が足りないなと思っているところに、まあ、いいことを運で引っかかってくれたら、それはやっぱり人生が大きく左右されるんじゃないかなと思いますね。その就職だとか合格によって運を使い果たしてしまったっていう風になってしまうのはちょっと残念なことではあるかもしれないですけども、やっぱりそこで合格なり内定を勝ち取るっていうことは、それはまた幸運であり運命なのだという風に思えば、まあ、頑張れるのかなという風に思いますよね。運も実力のうちだとか気力体力時の運だと言って叫んでいくクイズ番組もあったりしましたけども、やっぱりそういう一大事な時に幸運が来るっていうのは日頃の行いとかそういうものも関係するのかなというふうに思いますね。思いもしなかった時の幸運っていうのは感動もひとしおだと思います。それでは次参りましょう。ラジオネーム辰五郎さんからです。ありがとうございます。小学5年生の時、同級生の女の子に恋をしました。ごく普通の目立たない子でしたが、自分にとってはまさに天使のような存在。毎日その子のことばかり思う日々が続きました。そしてある日、その子も自分のことが好きであることが判明、天にも昇るような気持ちでした。それから転校するまで1年くらい一緒に遊んだりしました。クラスが違ったので、授業中などは別々でしたが、学年集会ではいつも2人で見つめ合っていました。今までいくつかの恋愛もしましたが、あの時が私の人生で一番ラッキーだったと思います。ということで、やっぱりこの運命の出会いっていうのはやっぱりラッキーだと言わざるを得ないですね。それでこのお便りを選ばせていただいたのが、冒頭にもありましたけれども、私も小学校5年生の頃に同じクラスの子だったんですけども、転校生の子に恋をしました。同じ境遇といいますか、気持ちがすごくわかるということで選ばせていただいたんですが、私の場合は決して、まあ、両思いにはなれず、その子が2年で転校してしまって中学から別々になってしまって、まあ、それ以来ずっと会っていないですけれども、小学校5年生のうちから両思いで恋を実らせて、で、まあ、ずっと一緒に遊んだりするっていうのはやっぱり羨ましいですね。まあ、長い人生を振り返ってみて、小学校5年生ぐらいの恋愛が一番ラッキーだったって思えるのはすごく純粋で、おそらく辰五郎さんは私よりも年上だろうと思うんですけれども、まあ、振り返ってみて小学校5年の頃の恋愛が一番良かったなんて思えるのは、もし奥様がいらっしゃったら、奥様には失礼なのかもしれないですけれども、本当にいい思い出ですよね。甘酸っぱい思い出ですよね。まあ、こういうお便りを読んで私も思うんですけども、大人になった恋愛っていうのはどうしても心の駆け引きだとか、あとはその後の人生を大きく左右する結婚だとかっていうことがあるので、まあ、どうしてもその恋することに夢中になれない部分っていうのはあるかもしれないですけども、まあ、小学校とか中学校の時のような恋愛っていうのは全くそういったことを考えないで恋に打ち込むことができるので、やっぱり思いが深かったり、実はすごく記憶に残りやすかったりするのかもしれないですね。実際に私もそうなんですが、小学校の5年生の頃の初恋もそうなんですけども、中学3年の頃の3度目の片思いの時もすごく思い出に残ってますね。やっぱり人との出会いってラッキーな部分っていうのは多いと思いますので、特にこういう話は聞いててもしててもすごく嬉しくなりますよね。ということで短い時間ではありますが、ラッキーなことについてお話ししてまいりました。 まだ別の機会で皆様のラッキーだったことについてお便りで教えてくれたら幸いです。ということで CM の後は番組の後半、リバイバル企画のダメ頃からお送りいたします。こんにちは、ルブランです。今お聞きの番組名は、ルブランのブログ月評価と連動したインターネットラジオ番組、ルブランのエルズロコモーションです。毎週水曜日の夜11時から最新分をオンエアしています。伝えられなかった思いがある。分かち合いたい思いがある。そんな気持ちを今伝えよう。いろいろな思いが交わっているのは、ルブランのブログ、月と丘です。ルブランのエルズロコモーション。
ブログには出せないここだけの話、ダメブロ。
このコーナーはブログ月評価にはちょっと載せられないテーマのトークを展開するコーナーです。今回は総集編特別企画として復活いたします。今回のテーマは、性別によってあれをしたいタイミングが違うということが調査で明らかになったことについてお話ししたいと思います。さて、今は梅雨真っ只中ですが、これから暑くなるにつれて心も体も開放的になりがちです。そんな心が開放的になったシーズンで、ひと夏の恋、ワンナイトラブといったちょっとした過ちというものもやってしまいそうになるわけですが、今回はあえてイントロのところであれという形でお話の内容を伏せておりましたが、ズバリ性別によってエッチをしたくなるタイミングが違うということが調査で明らかになったとネットのニュースに載っていました。それはどういうことなのかと言いますと、フランスのとある雑誌で女性と男性のエッチをしたくなるタイミングが違うという記事が紹介されていたようなんですが、この記事によると、男性は朝と思うのに対して女性は夜にエッチをしたくなると思っているということです。これにはそれを裏付けるデータがあるようで、イギリスのあるブランドのメディアが2300人を対象にした調査結果から分かったものです。朝方にエッチをしたいなと思っている男性の割合は3分の1以上、それに対して女性はたったの 11% ということで、朝のタイミングのピークは朝8時頃なのだそうです。ということで、これは医学的に正しいのかについてですが、男女の体の違いがそのようなタイミングの違いを生み出していることは確かですが、その通りと言えないところもあるようで、女性の場合は何かその日に嫌なことがあったり、ストレスを感じていたと、その気持ちをブロックされてしまうのに対して、男性は忘れやすい傾向があるので、簡単にそういう体制に入れるのだということです。それから男性が朝に性欲が高まるのは、男性独特の朝に性欲が高まる生理現象があると思いますが、一方で女性は朝だと時間の無駄だと思ってしまう現実的な考え方が頭にある傾向もある人が少なくないということです。ということで、タイミングがずれているだけと考えると楽になるかもしれませんが、男性はオンオフの気持ちの切り替えが簡単にできやすい一方で、女性はあれこれと考えて気持ちを切り替えが難しいと言えるようです。だから、もしパートナーがいる方は、欲求にちぐはぐがあると感じているのなら、それは愛情が薄れたからではなく、ただ欲求が高まるタイミングがずれているだけなのかもしれません。そう考えると、気楽になる人も少なくないと言えるでしょう。よく大人のビデオのシチュエーションで、朝、仕事に行く前にみたいなのもありますが、制作側は意図してないかもしれませんが、実はこういう科学的な根拠があるのかもしれないですね。なので、ああいったものは男性が見るものですが、男性が容易に想像しやすいシチュエーションというのが、ああいうような場面ならば納得がいくということなのかもしれませんね。というわけで、今日は特別編でお送りいたしましたが、ダメブロを不定期にお送りしております。お便りをお待ちいたしておりますので、皆様からちょっとブログ付きと他には載せられないような大人なテーマをお待ちいたしております。ダメブロのコーナーでした。 CM の後は着メロのそよ風でお送りいたします。
日本では餅をつくウサギの姿が見えるという月の模様ですが、北欧では本を読むおばあさん、東欧では横を向く女性、カナダではバケツを運ぶ少女に見えるそうです。世界では月に女性を重ねて見ているのです。届かぬ月に思いを馳せて、ルブランのブログ 月の丘です。
ルブランのエルズロコモーション。
百メロのそよ風。
携帯電話にはその機種に固有な固定メロディーがあります。その固定メロディーを聴いていただこうというコーナー、百メロのそよ風が今夜復活いたします。今私は周りにも少なくなったガラケーユーザーではあるんですが、今夜紹介する固定メロディーはソフトバンクカラーライフ P103 のメドレーをお送りいたします。それでは4曲続けてお聴きください。それぞれの曲が2回ずつ流れます。 第5回の漢字は結婚婚約の婚です。こんな変を伴うこの漢字について綴ってまいります。 KOL6 月分は6月14日掲載です。ルブランのブログ付きとかもしくはミクシー日記にアクセスしてください。お送りしましたエルズロコモーション、そろそろお別れの時間となりました。さて番組では皆様からのお便りをお待ちいたしております。女子力メモリアルのコーナーではあなたにとって記憶に残る女性のエピソードを、くだらない音楽会のコーナーではかけてほしい曲のジャンルや曲名など、ちなアナゴ放送局のコーナーではあなたにとって難しいと思うテレビ番組を、そして F のジュークボックスのコーナーではあなたにとって思い入れの強い女性の歌う曲をお待ちいたしております。レギュラーコーナーへのお便りはもちろんですが、この番組への感想やご意見、皆様からのフリーなお便り、そして終わってしまったコーナーへのお便りもお待ちいたしております。皆様からのお便りはいろいろな形でお受けいたしております。まずは番組専用のメールアドレス、 Gmail で lslocomotion@gmail.com までお待ちいたしております。そして当番組へのサイトへアクセスしていただきますと、左にメールフォームと書いたリンクがあります。そちらからもお便りを送っていただくことができますので、そちらもご利用ください。それから SNS からの投稿もお待ちいたしております。番組専用の LINE、Twitter のアカウントも用意しております。 LINE のアカウントは ID でムーンラグーン、 Twitter のアカウントはハッシュタグムーンラグーン0401です。 LINE、Twitter、Facebook では更新のたびつぶやいておりますので、更新情報をお確かめください。以上の SNS で番組の更新の都度お知らせしておりますが、ブログ付き動画の更新のたびにもお知らせしております。なお当番組へのアクセスはブログ付き動画の毎週水曜日の日記の一番下のリンクからアクセスできます。そしてブログ付き動画へは検索サイトからカタカナで月と丘と検索していただければアクセスできます。改めまして皆様からのアクセス、そして番組のお便りお待ちいたしております。さて7回目を終えましたエルズコモーション上半期総集編でした。30分もの長きの間お聞きいただきましてありがとうございました。ということで今年の後半もこれから更新続けてまいりまして、より良い番組作りを目指していきたいと考えております。下半期につきましては、今年上半期にできなかったロケなんかも企画していきたいなと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週です。来週は通常の放送15分でお送りいたします。お相手はルブランでした。さようなら。月10日プレゼンツ、ルブランでエルコモーションは、ルブランでエルネットラジオプログラムです。